学講座。全国の医師の皆様、いかがお過ごしでしょうか。この番組は日本医師会の企画協力でお送りします。
19125回目の今日は、自己免疫性膵炎の新たな診断基準について、松本歯科大学病院内科特任教授川茂之さんにお話しいただきます。
松本歯科大学内科の川と申します。本日は自己免疫性膵炎の新たな診断基準、自己免疫性膵炎臨床診断基準2018についてお話しします。自己免疫性膵炎は本邦の研究者により世界に発信されてきた特異な膵炎です。1991年、都立駒込病院の川口健二先生らは、自己免疫性膵炎の病理所見、リンホプラズマサイティックスクレローゼングパンクレアタイティス、LPSP を報告されました。1992年、東京女子医大の時文武先生は、自己免疫性膵炎の特徴的膵管増所見を、弥漫性膵管狭窄型慢性膵炎として報告されました。1995年、同じく東京女子医大の吉田健二先生は、臨床的特徴として自己免疫減少を呈することより、自己免疫性膵炎と呼称することを提唱されました。また、我々信州大学グループは、2001年に自己免疫性膵炎で血中 IgG4 が高値、特異的に上昇すること、2002年に病変組織への特徴的な IgG4 陽性形質細胞浸潤を報告し、自己免疫性膵炎と IgG4 との関連を明らかにしました。自己免疫性膵炎は高齢男性に後発します。アルコール性慢性膵炎のような強い腹痛を呈することはほとんどありません。また、膵頭部の肥大、下部胆管狭窄閉塞による黄疸を効率に認め、膵がん、下部胆管がんとの鑑別が重要です。各種自己抗体が陽性で、抗ガンマグロブリン結晶、抗 IgG 結晶、抗 IgG4 結晶を特徴的に認めます。膵臓は肥大し、膵管は不正狭窄増を呈し、病変組織にはリンパ球形質細胞浸潤、IgG4 陽性形質細胞浸潤、鼻むしろ状線維化、閉塞性静脈炎を認めます。そして、これらの臨床所見、血清所見、画像所見、病理所見はステロイド治療により速やかに改善します。したがって、自己免疫性膵炎は IgG4 と関連した自己免疫減少を伴う特異な膵炎ということが理解いただけると思います。自己免疫性膵炎にはまた、涙腺唾液腺炎、硬化性胆管炎、口腹膜繊維症、尿細管間質性腎炎など全身の病変が合併します。そしてこれらの病変組織にも IgG4 陽質形質細胞浸潤を認め、ステロイド治療に良好に反応します。これらの所見より IgG4 が関連する新規全身性疾患 IgG4 関連疾患が2010年に提唱されました。現在、自己免疫性膵炎はIgG4 関連疾患の膵病変と考えられています。自己免疫性膵炎の最初の診断基準は2002年に公表されました。診断基準の項目は、1、膵画像検査で特徴的な歯膵管狭窄増を膵全体の3分の1以上の範囲で認め、さらに膵腫大を認める。2、血液検査で抗ガンマグロブリン結晶、抗 IgG 結晶、自己抗体のいずれかを認める。3、病理組織学的所見として、膵にリンパ球、形質細胞を主とする著名な細胞浸潤と繊維化を認める。であり、画像所見を含んで血液所見、病理所見の2項目以上を満たす症例を自己免疫性膵炎と診断するでした。画像所見、血液所見、病理所見の組み合わせによる診断基準の基本構造が、その後の自己免疫性膵炎診断基準の原型となりました。その後、2006年の改定では、IgG4 が血液所見に加わり、2008年に韓国の研究者と共同で作成したアジア診断基準では、 ステロイド反応性がオプションとして追加されました。2011年には国際診断基準が公表され、1CT-MRI などにより水実質所見として、微慢性並びに限局性の水主題、2、水管造影 ERP により水管狭窄造所見、3、血中 IgG4 高値、4、多臓器病変の合併所見、5、水組織所見、6、ステロイド反応性についてレベル 1-2 の重み付けをして組み合わせによって診断することが提唱されました。しかし国際的な比較検討を可能としたため、国際診断基準は専門家用に作成され、結果的に複雑な内容となりました。2011年に国際診断基準を本法の実情に考慮した自己免疫性膵炎臨床診断基準2011が公表されました。骨子は診断項目として国際診断基準と同様、1、CT-MRI など水実質画像により微慢性並びに限局性の水主題、2、水管造影 ERP による主水管の不正狭窄像、3、血中 IgG4 高値、4、水組織所見、5、水外病変として涙腺唾液腺炎、硬化性胆管炎、後腹膜腺症の3つ、6、ステロイド反応性をオプションとして追加で、これらの診断項目を組み合わせて確診、準確診、疑診と診断可能です。水画像所見が診断の入り口でしたが、しかし限局性水主題例では水がんとの鑑別を重視して水管造影 ERP 指向が必須でした。以後長らく本基準が本法の自己免疫性膵炎診断基準として採用されてきましたが、平成29年度厚労省班会議にて改定が提案されました。改定の骨子は以下の2点です。1つ、昨今診断目的の水管造影 ERP が施行されることが少なくなってきた。限局性水主題例と水がんの鑑別における水管造影の重要性は十分に理解できるが、このような背景もあり、限局性水主題例を MRI のマグネチックレゾナンスヒュランギオパンクリアトグラフィー MRCP 所見や超音波内視鏡下腺死細胞診 EUS-FNA によるがんの指定所見などを組み込むことにより、水管造影 ERP なしでも診断できるプロセスが組めないか。2、水害病変基準について涙腺唾液腺炎、硬化性胆管炎、後腹膜腺症以外に新規病変の導入を検討すべきではです。これら2つの項目を考慮した改定案が厚労省班会議、日本膵臓学会との合同会議で討議され、自己免疫性膵炎臨床診断基準2018として公表されました。まず具体的な改善点として、MRCP 所見を診断項目に採用しました。MRI 機種の改良により、MRCP 画像、特に3テスラ MRCP 画像が水管造影画像に近づいてきたので、診断項目に追加し、水管造影所見 ERP を保管することとしました。つまり、診断項目の主水管の不正狭窄像の病出方法として、A、水管造影 ERP 以外にも、B、MRCP を追加しました。そして解説に、MRCP 所見は主水管がある程度の広い範囲にわたり検出できないか、狭窄像を呈し、これら病変のスキップを認めることもある。病変部の上流主水管の異常拡張は認められないを加えました。さらに改定案では、MRCP は、水管造影 ERP の精度には及ばないと認めた上で、MRCP に超音波内視鏡下腺死細胞診 EUS-FNA 所見を加えたものが、水管造影 ERP に相当するとしました。その結果、限局性水主題例でも、水管造影 ERP なしでも、確診と診断可能となりました。ただ、合同会議の場では、超音波内視鏡下腺死細胞診 EUS-FNA 所見で水がんを指定することは困難である という意見が多く出されました。これに対して超音波内視鏡下腺室細胞診 USFNA を施行する時点では血清 IgG 方向値、水害病変所見などから自己免疫性膵炎を強く疑える場合もあり、 USFNA でがんを指定することは困難であるとしても、 USFNA で腫瘍細胞を認めないことから自己免疫性膵炎であることを強く支持する根拠となりうると考えられます。したがって病理所見の解説に EUSFNA はがんを指定するための重要なツールであるが、がん細胞を認めないことが必ずしも膵がんを指定することにはならない。画像所見などによりがんとの鑑別を積極的に行うことも肝要で、さらに血清学的所見、水害病変などの所見を総合的に判断して慎重に診断を行うを加えました。そして病理放射線科分科会で検討したがんとの鑑別に有用な CT-MRI 所見を解説に詳細に記載しました。水害病変基準については硬化性胆管炎、涙腺唾液腺炎、硬腹膜腺炎症の3つに腎病変を含めても国際診断基準と矛盾しないと考え、腎病変を加えました。その他ステロイド反応性については従来オプションとされていましたが、現状では必ずしも適切な表現とは考えられず、新たに診断項目としてステロイド治療の効果を設けました。新しい診断基準を有効に運用するためには画像所見、生検組織所見の正確な診断が前提となります。画像病理の専門家によるそれぞれのガイダンスが出版されましたので、参考にされることが望まれます。新たな自己免疫性膵炎臨床診断基準2018が公表されて数年経過しました。最近本基準で MRCP 所見と超音波内視鏡下腺室吸引細胞診 EUSFNA によるがんの指定所見の組み合わせが採用されたことにより、診断基準2011や国際診断基準よりも診断率が向上したことが報告されています。また今後さらなる診断率向上には超音波内視鏡下腺室組織診 EUSFNB による組織診断の採用が期待されています。以上です。ご清聴ありがとうございました。
今日は自己免疫性膵炎の新たな診断基準について、松本歯科大学病院内科特任教授川重幸さんにお話しいただきました。ラジオ日経は開局以来、全国の医療に携わる方々に向けた情報番組を放送しています。毎週月曜火曜木曜の夜11時からの第一放送は医学薬学情報タイム、放送後お好きな時間にお聞きいただけるラジコタイムフリーサービスやポッドキャストも配信中。詳しくはラジオ日経のウェブサイトをご確認ください。皆様と共に歩んで70年、これからも質の良い情報で医療に携わる皆様をサポートしてまいります。
それではこれで日本医師会の企画協力でお送りしました医学講座を終わります。